スーヤ・エイコの冒険チャンネル。皆さんこんにちは。新冒険チャンネルは人生を楽しもうテーマに、皆様からのお便り、フリートーク、そして歌も織り交ぜつつお届けするバラエティートーク番組です。今回は第47回目です。パーソナリティは私、スーヤ・エイコと片桐隆さんです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、今年もまあたくさん花見に行けたんじゃないかなと思います。片桐です。よろしくお願いします。
素晴らしい。この番組はお客様と企業のコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたします。お客様、今日はどのようなお問い合わせでしょうか。
すみません、登録した電話番号を変更したいんですけども。
かしこまりました。マイページトップのページのメニューのバーの中にあるお客様情報の中に登録変更というところがありまして、その中のお客様個人情報を選んでいただきまして、その中のチェックボックスで電話番号にチェックを選んでいただきますと、次の画面で入力するフォームが出てまいりますので、そこに新しい電話番号を入れていただけますでしょうか。
あ、すみません、ちょっとすいません、わからなかったもんで、順を追ってお聞きしたいんですけども、そのマイページっていうのは一体どうやって入ったらいいんでしょうか。
お客様、マイページがお分かりにならないというお問い合わせでございますか。
違うて。
お客様はこんな経験で黙って離れているかもしれません。株式会社バリューオブライフは全てのお客様設定最適化のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。今日のコーナー1は、やんちゃだった私が取り押さえられたびっくり体験マジか。コーナー2は、お楽しみ即興弾き語りコーナー、鉄拳先生歌ってよ。コーナーさんは、お母様の呼び名から失敗なんてどんまいです。今日も最後までお楽しみに。びっくり体験
マジか。
今日は久しぶりに、はいはい、私の子供の頃の、
はいはい、
とてもやんちゃなびっくり体験でございます。私小さい頃本当にやんちゃで、
うんうん
うん、特に小学校の低学年転校するまでぐらいですかね、はいはい、は本当に自分でも振り返ると怖いぐらいやんちゃだったんですよ、
うん、で
いろんな
子供らしいじゃないですかね
いろんなはっちゃけエピソードがいっぱいありまして、
うん、はいはい、
私がその当時ですね、私の視点ですごくびっくりしたっていう、
うん、
はい、びっくり体験、
はいはい、
としてお話をさせていただきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、私、
うんうん、
お医者様のお世話にならないっていうか、まあ、そもそもそれは親の方針だったんですけど、
この漢方とかいろいろ、
まあそうですね、
ご自身で作られたりするって、はい、お母様が
そうそうそう
おっしゃってましたもんね。
そうなんですよ。だから、はいはい、まあ、医者に行かないっていう子供だったんですけど、
うんうん、
子供って歯が生え変わるじゃないですか、
はいはい、
一本たりとも私自分の子供の歯が抜けてから親の歯が入ってくる、うん、大人の歯が入ってくるっていうことが一回もなくって、
うん、
常に抜けてないのに入ってきちゃうんです、大人の歯が。子供の歯が残ってるのに入ってきちゃうんですよ、下から、
うんうん、
子供の歯が強いから、
うん、
グラッともしない全然グラッともしないのに入ってきちゃうんです、
うん、
でとりあえずその生えてきた歯をなるべくまっすぐに生えさせるみたいな感じで、
うん、
その大人の歯が生えてきたら、
うん、
抜きに行かすんですよね。
うん、
でそれだけはお医者さんって言ってももう外科的なものだから、
うん、
うちの親も行きなさいって言って、まあ、お医者さんに行かずみたいな感じだったんですけど、うん、それがねもう普段内科も行かないのに、うん、歯医者ってちょっとハードルが高すぎてすごい嫌いだったんです、うん、
はいはい、
有無を言わさず行きなさいっていうことで予約を取られたんですよ、うん、その予約して行きなさいっていうことだったんです、うん、
はいはい、
で、まあ、行かなきゃいけないっていうことだからとりあえずあの行きました、
はいはい、
行ったけど嫌でやっぱり耐えられなくて、うん、その待ってる時間が で、うんうん、で逃げ出したんですね、そこから脱走したんです、
まあまあ、いやいや、いやですもんね。
そう、脱走したんです。小学校1年生の時ですけど、
うん、
それ、
うんうん、
で、まあ、脱走してなんかそこから後のことってやっぱりいっぱい覚えてるわけではないんですよ。まあうろうろしてたんだと思うんですけど、あんまり覚えてないです、
うん、
それがなんか知らないところで困ったとかなんかそういう記憶は全然なくって、
うん、
まあうろうろしてたんでしょうねって思います。
うん、
なんか 暗くなるまで、
あ、まあ、あの家にも帰れずっていう
感
じですかね。
そう、私小学校の時越境して小学校に行ってたんです、
うんうん、
自分の地域の小学校に行ってなかったんですよ、
うんうん、
でそれは母親が小学校の先生で、
うん、
あの帰ってくるのが遅いでかつ、うん、私が住んでたところの小学校が遠い、うん、あの、はいはい、家から遠かったんです。かつ、はいはい、学童保育みたいなものがないっていう、うん、そういうとこだったんですね、
うん、
でそこで家にでかつ泥棒がいっぱい入るみたいなとこ
だったんですよ。すごい
ですね。私昔住んでたところが何回も泥棒入られて、
そんな地域があるっていうかその泥棒が入り
隣が、ね、
入る地域みたいな、
隣が怖かったの。なかなかお家が隣接してなくって、
ああだから防犯的に入りやすいっていう、
そうっていういろんな諸条件がありまして、うん、で母親が学校の先生をしているお隣の県の学校に行ってたんですよ。バスで一緒に母親と乗ってで学校に行って母親がお迎えに来るまで、あるいは、
うん、
終わるのが遅い日は、うん、そのエリアの楽器屋さんがあったんですけど、
うん、
その楽器屋さんに預けられてたんですね。そこに行きなさいっていうふうに確か言われていて、でそのお家に、まあ、1時間とかちょっといさせてもらって母親がそこに迎えに来るみたいなことだったんですよ、うん、つまりは地元じゃないんですそこが、
はいはい、
だから自分でもよく分かってないところをうろうろ歩いてるわけですよ。
お、あ、まあ、で帰るのはもう一緒に帰るんですもんね。
そうそうそう、家には帰れないんですっていうエリアなんです。
なるほどな。
っていうことでそんなことを私がしちゃったもんだから、でもそんなことは頭の中に私はないわけですよね、子供だから、
うん、とりあえず一旦逃げてからのことは考えてない
んですもんね。考えてないんです。でうろうろしてただけなんだと思うんです。何も記憶はないんですけど、
うんうん、
で記憶をしているのが、うん、そうやってうろうろしてました。で暗くなってます。そしたら、うん、いきなり前からものすごい人数の、うん、機動隊かぐらいの警察官が、うん、いっぱいいる集団、その中に母親もいる、その楽器屋さん、うん、まあ、ピアノ教室をしてたあのところの奥さんというか、まあ、その人もいるみたいな、うん、そんな人たちが前からドドドドドドって私の方に向かってきて、うん、ひょえー捕まるみたいなのを思いつつ、まあ、逃げられないですよね、もうそんな集団で、
う
ん、で私は取り押さえられたみたいな。
マジか。
その場面だけ私覚えてて、もうね、びっくりです。
そのエピソードですよね、その
本当にびっくり、
小子供の頃。ただ俺もですね、たまたまなんですけど本当に似たようなことがあって、はい、
え、
ね、あ、小学校の頃に、はい、低学年の頃なんか悪さをしたんでしょうね、親から、
はい、
一度家に帰ったら、はい、もう外出ちゃダメみたいな、あの外出禁止令みたいなやつが、まあ、出されることはよくあったんですよ。で出されてる時期で、
はい、
そのまあ罰っていうかでもまあまあ遊びたいもんで、子供なもんで、
はいはい、
で、あ、じゃあ一度家に帰らなければいいと思って、
はい、
外にランドセル隠してどっかに、
あ、
でそのまま人の、まあ、友人の家に遊びに行って、
はい、
で 帰る時にあのランドセルを隠した場所へ回収しようと思ったら、
はい、
あのなくなってて、
はい、
でこれはまあすごい怒られると思って、
あ、
で家に帰れず、
はい、
ずっとまあどっか隠れてて、
はい、
外に、
はい、
で夜にあの同級生の、
はい、
まあ、他の保護者の人とか、
はい、
先生とか、なんとなく覚えてるの、まあ
はい、
さっきのあの A 子さんの話じゃないですけど、はい、たくさんの大人が
大人の集団が、
まあ、うろうろしてて、でまあ親もうろうろしてて、
はい、
まあ、結局見つかって捕まったっていう話なんですけど、
マジか。
でランドセルはなんか、まあ、小さい頃だから覚えてないけど、はい、近所の人が誰かしらがなんか回収したみたいなんですよね。
あ、
なんか
あるっていうの。拾ってくれてた。はい。
なんか場所も覚えてますよ。あの、市民プールの近くのとこで取り押さえられた思い出、
は
い、まあ、そこら辺に隠れてたんですよね。ずっと。
あ、
そうそう。だから俺もその似た経験があります。うん、
よかったって、よかったのか何だかわからないですけど。
まあまあ。
いや、でもそうそう。なんかその取り押さえられた場面っていうか、その場所の光景とかは確かに覚えてる、うん、
覚えてます、覚えてます、
覚えてる、
あの市民プールの近く、
あ、私商店街だった、
あっち側からしたらもう何でもいいから早く見つけた方がいい、
ね、そうですよね、そうですよね、はい、そうですよね、もう本当にお世話になった皆様、お騒がせして大変申し訳ございませんでした、
うん、そうですね、俺も本当にそうですね
っていうびっくり体験でございました。
鉄拳先生、歌ってよ。
いや、またバッドゥ。
では、今日もお楽しみ、鉄拳先生歌ってよのコーナーでございます。このコーナーは、私あるいはリスナーの方からいただく歌のお題を、当日コーナーの時まで一切お知らせせずに、コーナーの中で初めて片桐さんにお伝えをして、即興で弾き語りの曲にしていただくというコーナーです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
それでは早速、
はいはい、
ですが、お題の一つ目は、
はい、
勝負。
じゃあやりますか。じゃあお願いします。勝負。
はい、勝負。
じゃあ聞いてください。勝負。勝負時だ、一気にその嵐を駆け抜ける、レッドマンを思い出、運の嵐を隙間を縫うように駆け抜け、叩き込む。
おお、曲かっこいい。
真剣味がありますよね。
めっちゃかっこいい。
どうしようと思ったんですけどね。
そうなんですか。
なんかあの全部。だからあの何かしてもあのなんかあの
かっこいい
歌詞が出てきた感じはしましたよね。
あ、うんうん、
だから今あの実体験です。
あ、え？
どうしようかと思うんで、まあ、考え、だから、考えてないっちゃ考えてないんですよ。今、勝負ってやって。
はい。
なんか、ある時に、
はい、実体験なんですか？
まあ、俺はその、まあ、ある種、でも、ちょっとおかしかったんでしょうかね。今考えれば、
ストーリーが読み取れない。
なんかどっか行って、
はい。
まあ、別にその死は悪くないから言うんですけど、
はい、
まあ、結構もう数年前、
はい、
津市っていう、三重県の津市に行って、はいはい、なんか夕方ぐらいになって、よくあると思うんですけど、はい、電信柱に、
はい、
まあ、今歌ってたんですけど、はい、一斉になんか鳥が集まるっていうか、
ね、ありますね。
まあ、その鳥たちにとって、
はい、
まあ、毎、そのルーティーンっていうか、多分なんでしょうけど、はいはい、なんか、汚い話で申し訳ないんですけど、うん、まあ、なんか電線にブワーって集まって、
はい、
一気に糞を落とし始めたんですよ、
はい、
で
そこが
自分が目の前でそれが起きてて、
はい、
で俺はなんか別に今思えばですよ、はい、回り道をすればいいのにそこを通るくらいなら、
はいはい、
なんかもうなんか駆け抜けちゃったんですよ、もうやばいと思って、
なんで
そのだからまあその一斉に雨嵐のようにバーって落としてるんですけど、
はいはいはい、
まあ、毎回その時間なんでしょうね、きっと。そういうルーティーンの、そういう時間なんでしょう。
はいはいはい、
で、その、早く駆け抜けて、その、被弾を減らすような感じで、
はいはい、
バーって駆け抜けようと思って、駆け抜けて、普通にまあ、かかって。で、なんかもう、なんかむちゃくちゃその、うわ、最悪やとか言ってたんですけど、もう割と、その、ほんと、行っても、2、3年前、まあ、行って4年前とか、そんな、レベルで、なんで、その、前を駆け抜けたかわからないんですけど、
うんうんうん、
なぜか勝負に出た話や、ですね。
なるほど。
うん、
へぇ、まさか実体験とは。
まあまあ、浮かばなかったもんで、ね、それ思い出した。思い出して歌いました。
かっこいい歌でした。
そうです、
はい、
そうです。
エピソード付きありがとうございます。
いえいえ、俺も今思い出して、
はい、ありがとうございます
。はい、
では、
はい、
次のお題ですが、は
い、
大笑い。
大笑い。
大笑いって母の大笑いの方ですよ。
じゃあ、聞いてください。大笑い。もうなんかストーリーが決まってたから あのこれをしようみたいな勝負って聞いた時に、
はい、うん、
まあ グタグタ感はだいぶ否めないんですけど。
あ、そうですか。
内容もあんまり別にないんですけど。
そうですか。
まあまあ、今回もね、あのこんな感じで、あのグタグタ感も、グタグタ感というか、まあこのどうしようと思ってやってる感を楽しんでいただけたらと思います。
そんな感じじゃなかったですけどね。あの歌のお題も、
そうですそうです、
リクエストをぜひお待ちしております。
ぜひぜひ、はい、まあ、一言をね送っていただければ、
ね
ね、はい、それも、
はい、
たまには
短 い,
そういう
あのお題だけ送っていただくので構わないので、ね、ぜひ、はい、
よろしくお願いします。
いただければと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。次回も楽しみにしております。
はい、お願いします。ありがとうございます。
それではここで鉄拳先生こと片桐隆さんのオリジナル曲で Just a for Real をお聴きください。お届けした曲は片桐隆さんの Just a for Real でした。
失敗なんて
どんまい。
ラジオネームまこちゃんの息子さんからのお便りです。
はい、ありがとうございます。
僕は姉一人と兄二人の一番下の弟ですが、家族全員母親のまさこを、あ、お母様はまさこさんなんですね、うん、
はい、
まさこをまこちゃんと呼びます。いいですね。
珍しいと思って。
良きです、良きです、
うん、
で学校で好きになった女の子にバレンタインのチョコレートをもらえて、
うん、
嬉しかったのですが、
うん、
ギリチョコと書いてあり、
うん、そんなん書きますかね。ギリチョコにあっても、
ね、
見たことない、
その、
なんか多少はないと思う、ね、人生で小学校の時とかあるけど、ね、なんか同級生からなんかもらうやつとかギリチョコで、
うん、
そんなむざむざと書いたやつを見たことない、
ね、
パッケージとかに書いてあるんです、
ね、ギリチョコと書いてあり、さらにまこちゃんを大切にと書いてありました、
うん、
ああ、なるほど、
うん、
ああ、なるほど、そういうことね、
うん、
うんうん、まこちゃんはお母さんなんだけどと言ってもなかなか信じてもらえず、
うん、
説明に1週間かかりました。
うん、
うん、1週間かかりましたって書いてあるから、
うん、
まあ、あの説明は一応理解はしてもらえたってことですよね。その1週間かかりましたって、
なんか他の人もあれとかも
きっと
その証人じゃないけど、まあなんか同じ友人とかでそれを事情を知ってる友人とかも含めてなんか言ったんでしょうね。いや、この
このお便りでも、ね、
まこちゃんの息子さんはあの、はい、まこちゃんお母さんのことまこちゃんって呼んでるんだよみたいな、その、
うんうんうん、
そういうのも含めてなんかまこちゃんの息子さんはその好きな女の子だから誤解を解きたいもんで、うんうん、 その説明
したっていう。
したっていう。
あ、いいお話じゃないですか。
まあまあ、青春っぽいですね。
青春ですね。
うん、
この、だから、チョコレートをくれた、この女の子は名前わからないんだけど、
うん、
この女の子は、きっとこのまこちゃんの息子さんが好きなんですよ。
う
ん、
そうなんですか？
え、そうでしょ。
わかんないですけど。
え、そうよ。
普通になんかあの、いや、わかんないですよ。あの、なんか、まこちゃんってワードは、うん、まあなんか、お母さんのことは、お母さんがさ、みたいな感じで、まこちゃんはさ、みたいなやつを聞いてるもんで、
う
ん、
そうでしょ。
あ、まこちゃんっていう、なんか、女の子が、彼女がなんか、いるのかなと思って、うん、
思ったから、ギリチョコって書いてある。
みんなに書いてるかもしれないですよ。
み
んな、そう、そういうのが、で、みんなにあの、
そっか。
あの、一言メッセージがあるかもしれないです。いや、でも、希望的に考えると、
そうそうそう、
まあまあ、もしかしたら、その、好きで気になってて、
うん、
その、嫉妬じゃないけど、その、
そうそう、そうよ、まあ、そうよ。絶対とは言わないけど、でも、うん、女の子の立場になると、
まこちゃんを大事にって、まあ、わざわざ書いた。
わざわざ、本当のギリだったら、書かないですもん、そんなこと。
うん、
で、それを、ギリちょこっと書き、かつそこに、まこちゃんを大切にって書いた、そこに、多分ね、うん、思いが埋まってる。と、私は読んだ。まあ、違うかな。
違う。まあまあ、その、まこちゃんの息子さんのためにも、そっちにしときましょう。うん、いい話っていうか。
いい話。はい。はい。
うん。
あの、ほのぼの、良きお話でございます。
ね。
はい。
まあまあ、うまくいくと良いですね。まこちゃんの息子さん。
ね。
うん。
なんとなくでも
とりあえずまあその誤解が解けたということで、うん、で A 子さんが思うにはもしかしたらその女の子も気が女の子も気があるかもしれないしだから
思っただからお便りくれてるんじゃないかなとも思った違うのかな、うん、ちょっと深読みしすぎかしら
まこちゃんの息子さんがお便りくださったのはまあこういう出来事があったっていう
そう？
そう、
な、そう？
焦ったっていう話なんじゃないですかねそうの
ああ
の好きな子に誤解されてて焦ったっていう話ですよね。
そうそう。
まあまあうまくいくと良いです ね。
そうそう、ね、と思いました。あの、はい、ぜひ仲良くされていただければなって思います。
ね、また後日談も、
はい、後日談まこちゃん話もあの彼女話も両方。
うんもう分からないですけどまあまあ彼女さんっていう立場になってたら良いですよね。
そうね。そうね。そうねはい、
もちろんね、
はい、
まあまあその辺も含めてまた後日談も、
はい、後日談
ぜひぜひ
ぜひ、はい、
あのお聞かせください、
はい、お待ちしております
はい
冒険チャンネルは冒険のように人生を楽しもうをテーマに皆様の生きるを応援いたします番組スポンサーはコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフパーソナリティはスーヤ英子と片桐隆さんでお届けいたしました皆様からのお便りをメールか X の DM でお待ちしておりますお便り用メールアドレスは infoofficialsuya@gmail.com ですスペルは市川うらら FM の番組紹介欄や X のプロフィール欄をご覧ください。必ずオンエアでご紹介するときのラジオネームを添えてお送りください。お待ちしております。それでは次回をお楽しみに。